第一の記代史第17章10節から15節クリスマス礼拝2022神の国の王の誕生。今私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖のもとに行くとき、私はあなたの息子の中からあなたの後に嫁ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座をとこしえまでも固く立てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。私の恵みを私はあなたより前にいた者から取り去ったが、彼からはそのように取り去ることはしない。私は私の家と私の王国の中に彼をとこしえまでも立たせる。彼の王座はとこしえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉を、この幻のすべてをそのままダビデに告げた。
今日はクリスマスです。マタイの福音書の一章の一節に、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、そんなふうに書かれております。この場合の子というのは子孫という意味です。イエス様はダビデの子孫としてこの地上にお生まれになりました。そして福音書の中でイスラエルの人々からダビデの子というふうに呼ばれています。今回の箇所はダビデ王が神殿を建設しようと決意した時の話です。結果的にダビデは戦争でたくさんの血を流したので、あなたはふさわしくないと、あなたの息子ソロモンがね、神殿を建てることになるということを神様から告げられるわけですけれども、それと合わせて預言者ナタンを通して神様から約束の言葉を聞かされます。それが今日の箇所です。そのダビデに対する語りかけというのは現代の日本に住む私たちにも大いに関係があります。そしてクリスマスにも関係があります。今日はこのダビデに対して与えられた神様の約束から私たちに対する約束を導き出していきたいと思います。まず注目したいのが世継ぎの子という言葉です。11節にあなたの後に世継ぎの子を起こし、そんなふうに書かれてますね。さらっと読むと、ここで言われている世継ぎの子というのはダビデの子供の中で王権を受け継ぐことになる跡継ぎ、つまりソロモンのことだと、解釈しそうです。あるいはそのソロモンの後を順々についていった代々の王様、そんなふうに解釈できます。そして同じく11節に彼の王国を確立させる、そんなふうに書かれていますね。確かにソロモンの時代、イスラエルの国は大変な繁栄をしました。史上最もイスラエルの領土が広がったのがこのソロモンの時です。しかもソロモンは一度も戦争してないんですね。平和のうちに領土がどんどん広がっていくという、そういう祝福を神様からソロモンはいただきました。ただこの世継ぎの子というのをソロモンとか、あるいはその後続いていくダビデの子孫たちというふうに取ってしまうと少し都合が悪いんですね。というのは12節とか14節にとこしえまでもって書いてあります。永遠にということですね。イスラエルの歴史を見るとソロモンの後イスラエルの国は南北に分裂してしまいます。その結果国力が大いに下がってしまうんですね。そしてたびたび外国に侵略されるようになり、その支配下に置かれてしまったり、アッシリアとかバビロンとか、あるいはローマとか、そういった国々に滅ぼされたり支配されたりします。そして国民が散らされてしまったりというようなことが起こっているわけです。決して強くて確立した国とは言えない状況が続きました。約2000年間国がなくなってしまっていた時代もある わけですね。現在のイスラエルは王国ではなくて共和国です。王様いないんですね。だからこの常しえまでもと書かれているのをソロモンとかその後の王様たちっていうふうに捉えてしまうと嘘じゃんっていうことになってしまうわけですよね。度重なる苦難を経験したユダヤ人たち、特にローマ帝国に支配されていた福音書時代のユダヤ人たちは、この常しえまでも続く強くて確立した国、それを求めていたわけです。そしてそういう強くて確立した国、もう誰からもね、侵略されない、滅ぼされない、いじめられない、そういう国を作ってくれるダビデのような王様、この永遠の王国を作り上げてくださる王様を強く求めていたわけです。今回の箇所で神様がダビデに対して常しえの王国を確立する世継ぎの子を登場させますよと、そう約束しているからなんですね。この世継ぎの子と呼ばれている方こそ救い主、ヘブル語ではメシア、ギリシャ語ではキリスト、これがここで言われている世継ぎの子なんですね。つまりこの箇所は救い主誕生の予言の箇所なんです。アダムが罪を犯した時に神様は人類の罪の呪いを解決する救い主を誕生させるという約束をなさいました。創世記3章の15節ですね。女の子孫と呼ばれる存在がやってきてサタンの頭を踏み潰すと、そういう約束をなさっていますよね。それが救い主に関する最初の予言です。それ以来神様は時代とともに少しずつ少しずつ救い主に関する情報を明らかにしていかれました。どこで生まれるのか、いつ生まれるのか、どういった働きをするのか、どういう死に方をするのか、まあ、そういったことを事細かに神様は示されたわけですが、いっぺんにドンって出されたわけじゃないんですね。ちょっとずつちょっとずつ出していかれたわけです。今回の箇所はそういう小出しにされてきた救い主の予言の一つです。救い主はダビデ王の子孫の中から誕生するよという予言なんです。マタイの福音書1章1節でイエス様がダビデの子孫だということを宣言しているのは、マタイがあのイエスという方こそ約束の救い主なんだよということを読者に理解してもらうためです。クリスマスはユダヤ人たちが、いや全人類が待ち望んできたダビデの子孫、すなわち救い主が誕生したということを記念する日です。次に注目するのが11節の彼の王国という言葉です。彼の王国、ここで王国あるいは国という言葉は何を意味しているかと言いますと、力強い統治とか力強い支配を表す言葉です。イエス様は神様が人となってこの地上に来られたお方です。ですから救い主であるイエス様の王国が確立するということは、この地上が神様が力強く統治して完全に支配する、そういう状態になりますよっていう意味です。聖書が言う救いというのは、小手先の生き方の知恵を授けたりして、あるいはちょっとした安楽を与えたりして、まあいい気分になるということとは全く違います。救い主の王国、つまり神様による力強くて完全な支配、それが私のうちに、私の家庭に、私の職場や学校に、 あるいは私の町に、あるいは私の国に、そしてこの私がいるこの宇宙に、神様の完全な支配、これが実現することなんです。これこそイエス様がくださる救いなんですね。宇宙大の話になってきます。イエス様が王として治める神の国というのは、では一体どんなところでしょうか。愛である神様が支配なさる、その愛である神様の支配が完全に実現する国ですから、神の国が現れるところには愛が満ち溢れます。憎しみとか、あるいは人の足を引っ張るとか、意地悪するとか、そういったことが全くない世界、あるいは正義である神様が支配なさる国ですから、神の国には清さが満ち溢れています。また力ある神様が支配していますから、驚くべき奇跡が満ち溢れているところです。これが神の国、イエス様によってそれが実現するよというのが聖書の教えなのです。そしてダビデの子孫としてこの地上に生まれたイエス様は、神の国が一体どういうところなのかということを目に見える形で見せてくださいました。まだ神の国はこの地上に実現しているようには見えませんね。でも神の国が 100% 完璧に実現したらこんなことが起きるんだよっていうことを目に見える形でイエス様はご自分の言動を通して当時の人々に、そして聖書を通して今の私たちに示してくださっています。イエス様は愛に破れて傷ついている人を愛し励ましましたね。罪深い女と呼ばれる人をね、イエス様慰めてくださいました。あるいはサマリアの女の女性にね、ユダヤ人たちから差別されていたサマリア人のその女性にも、イエス様差別せず心を開いて語ってくださいました。あるいはザラートというね、人々から呪われた病気だと言われていた人、その人の体にイエス様は触れてその人を癒してくださいましたね。そしてイエス様は弟子たちに対して互いに愛し合いなさい、繰り返し繰り返し語っていらっしゃいます。それによって神の国は神様と国民たちが、そして国民同士が深く愛し合う場所なのだということを示してくださっています。またイエス様は完全に清い生き方を貫かれました。3年以上一緒にいたペテロが、あの方にはね罪がない、そのように証言しています。神の国が清いところだということを示してくださったわけです。人は罪の力から解放されるということをイエス様は私たちに教えてくださっています。人間罪人だからね、失敗するのは当然そうなんですよ、失敗してしまうんです。でも神の国が実現し、そこに私たちが入るとき、私たちはもう罪の力から解放されるんです。罪を犯したいと思っても犯すことができない、そういう存在になるのです。またイエス様は病を癒したり、悪霊を追い出したり、自然現象をコントロールしたり、さまざまな奇跡を行われました。それによって神の国の支配者である神様の力がいかに大きいかということを私たちに教えてくださっているのです。またイエス様は十字架にかかり血を流してくださいました。そして命を捧げてくださいました。それによって神様と人間を隔てていた罪が許されるようにしてくださったんです。本来私たちが受けるべき罪の罰をイエス様が代わりに受けてくださった。それを信じる私たちが罪許されて神様の子供になることができる、そういう道をイエス様は開いてくださったわけです。それによってどんな人でも 神の国に歓迎されているのだということ、それをお示しになりました。私たちの側からいりませんって言わない限り、いつも神の国の門は開いているんです。そしてイエス様は復活なさいました。それによって神の国は死さえも克服することができる、そういう世界なのだということを示してくださったわけです。そして3つ目に私たちが考えたいテーマは、その神の国は近くなったということです。神の国が近づいた。イエス様の先駆者であるバプテスマのヨハネは次のように言いました。マタイの福音書3章2節、これはアウトラインの方に引用してあります。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。そしてこの天の御国っていうのは神の国のことです。マタイの福音書では神の国のことを天の御国っていうふうに言っています。イエス様ご自身もマルコの福音書1章15節で、時が満ち神の国が近づいたと語っていらっしゃいます。二人とも天の御国、神の国が近づいた、近くなったと言っているのです。神の国が実現する時がもうそこまで来てるということです。イエス様は2000年前にこの地上に来られました。じゃあ本当にその時神の国は実現したんでしょうか。今年は大きな戦争が始まりましたね。また新型コロナの問題もまだまだ収束しません。あちこちで飢餓とか天変地異とか、さまざまな災害が起こっています。私たちが見るところ、とてもとても神の国が実現しているようには見えませんね。ここで考えたいのが、救い主には2つのイメージがあるということです。旧約聖書が教える救い主のイメージには2つの種類があります。旧約聖書でさまざまな預言者が救い主、やがて来る救い主はこういう方だよっていう情報を出しているわけですが、ざっくり見てみるとね、2つのイメージで語られているんです。1つはすでに学んだように、とこしえの王国を確立する神の国の王としてのイメージです。ダビデの子、神の国の王。そしてもう一つのイメージが、人類の罪の身代わりとして苦しむ、神様と人間の仲介者になってくださる苦難のしもべ、苦難のしもべとしてのイメージ。預言者たちが語る救い主には大きく分けてこの2つのイメージがあるんですよね。実は救い主は2度この地上に登場します。預言者たちの預言はね、この2つをまるで1つの出来事であるかのように語るので、よーく見てみないとこの2つ区別がなかなかつきにくいんですけど、しかし救い主は2度この地上に来るのだというふうに見てみると、旧約聖書で描かれている2つのイメージ、救い主の2つのイメージというのは、この2度の来臨、それぞれの目的を表しているということが分かってきます。イエス様が1度目に来られたのは苦難のしもべとして来られました。イエス様は十字架にかかって復活することで、私たちの罪が許されて神様の子供として生まれ変わることができるようにしてくださいました。これが今から約2000年前に起こった出来事です。そして一旦イエス様は復活した後、天にお帰りになりました。ですがまた帰ってくるよと約束をなさいました。この2度目の来臨が再臨と呼ばれるものです。 再臨。再臨なさるとき、つまり2回目にイエス様がいらっしゃるとき、イエス様は世界を支配する王としてこの地上にやってこられます。そして王であるイエス様は地上のすべての悪を滅ぼして、平安と喜びと愛に満ちた神の国を建設してくださいます。そして私たち信者を招いてくださいます。たとえその時私たちが死んでいたとしても、復活してそこに住むことができます。もちろん旧約聖書や新約聖書に登場する信者たちも復活します。私たちが神の国に行きますと、新しい体を与えられたアブラハムとか、イサク、ヤコブ、モーセ、そういった人たちにも会うことができるわけです。では、今まだ実現していないこの神の国は、私たちには関係ないんでしょうか。これからも待ち続けなければならないのでしょうか。ある時イエス様はパリサイ人の質問に次のように答えていらっしゃいます。ルカの福音書17章20から21、これもアウトラインの方に引用してありますのでご覧ください。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねた時、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国は目に見える形で来るものではない、イエス様そんなふうにおっしゃってますね。ただこの言葉は、将来見える形で神の国が実現することを否定したものではありません。今私たちはこの日本という国を見ることができますよね。ここに日本という国があるわけです。で、将来私たちが神の国に入れられた時、ここ神の国ですよって私たち言えるんです。私たちの目で神の国を見ることができるということをイエス様ここで否定されているわけではないんですね。目に見える形で完全に神の国が実現するのは将来の時、イエス様が再臨なさる時です。でもすでに神の国の影響力はこの地上に始まっています。国というのは支配、統治のことだということを申し上げましたね。神様の完全な支配、それはまだ目に見える形では実現していないけれど、すでに始まっているんです。そのことをイエス様ここでおっしゃっています。それは私たちクリスチャンの心の中から始まる、それがこの言葉をが意味しているところなんです。神の国の愛、平安、喜び、力、清さ、そういったものは私たちの内側から実現し始めます。そしてそれが外にあふれ出てきます。これがイエス様のおっしゃる、神の国はあなた方のただ中にあるっていう意味です。まだここにあるとかそこにあるとか言えないけど、でもすでにあなた方の中から神の国は始まっているんだよ。私たちの内側、すでに神の国は実現し始めているんだよっていうことですね。イエス様は問題の全くない人生は保証していらっしゃいません。むしろあなた方は苦しみに遭うとさえおっしゃっています。しかしどんな苦難にも耐える力と平安が与えられる、そう約束してくださっていますね。イエス様は何でもあなたたちの思い通りに行くとはおっしゃいませんでした。でも私たちがイエス様に従うとき、どんな祈りも聞かれること、聞かれるだけですよ願いが叶うということではない。 でもイエス様に従っていくときに私たちの祈りは神様に届くんですね。そして最も良い答えを神様が私たちに与えてください。すべてのことが益になる、そのように約束してくださっています。二度と罪に誘惑されないとはイエス様は約束しておられませんが、誘惑に勝つ力が私たちに与えられると約束してくださっています。自動的に私たちがクリスチャンになったら次の日から聖人君子になれるとは教えておられませんが、苦難を通して時間をかけて聖霊なる神様の働きによって私たちがイエス様に似たものに日々成長していくと約束してくださっています。お金持ちになるよとは残念ながら約束されておりませんが、それでも必要は全て満たしてくださる神様が、そのように約束してくださっています。またイエス様がなさったように悪霊を追い出したり癒しを行ったり、イエス様に似た言動をすることによって周りの人たちに愛や喜びを提供することができる、そのように約束してくださっています。神様の祝福をいただくための原則は創世記の時代から今に至るまで同じです。それは神様の約束を聞くこと、そしてそれを信じることです。神様の約束を聞く、そしてそれを信じる、これが神様に祝福をいただくために必要なことです。アブラハムは神様の約束を信じました。その結果ユダヤ人の先祖としての祝福の人生をアブラハムは歩むことになります。今回登場したダビデもそうです。決してダビデは完全無欠の人物ではありませんでした。むしろ姦淫と殺人という恐ろしい罪まで犯しています。しかしダビデは失敗してもつまずいてもそれでも神様に信頼し続けました。それゆえに祝福を実際に手にすることができたんですね。私たちのうちには、皆さんの内側には神様の国、天の御国がすでに実現し続けています。私たちの努力とか才能によってその神の国が与えられたり発展したりするわけではありません。ダビデの子孫として来られたイエス様が私たちの内側にその神の国を実体化させてくださるんですね。イエス様はすでに2000年前にこの地上に来てくださっています。神の国が近づいたと言ってくださっています。その時からすでにクリスチャンの内側に神の国は実現し続けているんです。イエス様は今聖霊なる神様を通して私たちの内側に住んでくださっています。ですから神の国はすでに皆さんの中にあるんですね。それを育てていきたいと思います。イエス様はダビデの子孫としてこの地上に来てくださいました。そして皆さんの内側に神の国を実現して皆さんを通して世界にそれを広めようとしていらっしゃいます。神の国の愛、喜び、平安、力、清さ、そういったものが私たちの内側に実現し、私たちの生き方を変えるとともに周りの人たちを祝福していくことができるわけですね。それを私たちは信じていきたいと思います。来年1年間私たちの内側の神の国がどんな風に育っていくか楽しみにしていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はダビデの子としてこの地上に来てくださったイエス様について学びました。ダビデの子であるイエス様は 常しえに続く神の国を私たちの内側から始めてくださっています。どうぞあなたが約束していらっしゃる神の国の愛、喜び、平安、力、清さが私たちの人生の中でますます表されていくことができますように。そしてただ私たち自身がその祝福を味わうだけでなく、私たちの生き方を通して周りの方々にそれらの祝福があふれ出ていきますように。私たちを通し多くの人たちが慰められ励まされ勇気をいただき、そして救いを体験することができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。